まあ、それでいよいよ文化祭が近づいてきたとか、文化祭当日にいきなりカットが変わるんですけど、
そうですね、そうだね、ちょっとその前にいいですか、はい、あのさっきあの UFO 学園の秘密見てきましたってツイートしたんですよ、
はい、
あのさっきあの休み中にですねツイッターチェックしたらですね、うん、あなたは素晴らしい人ですっていう知らない人からこうメンションが来まして、
はい、
であの、UFO 学園宣伝部の方からお気に入りを入れられました。
ハボられました。俺もツイートしよう、
羨ましい、
俺もツイートしよう。絶対このラジオ中に帰ってくると思います。
ねえ、こんな不らちなラジオを撮ってるともつゆ知らず
っていうか、だからあの申し訳ないんですけど全部ネタバレしますから、
ええ、
毎回の僕たちのハッピーサイエンスフィルム表、
ね、ね、うん、ネタバレ前提ですこれは ね、 ね、
ただ、まあ、見に行くなってわけじゃなくて、うん、見てください。あので僕たちもちゃんとお金払って見てるんで、
うん、
もちろんね学会の運営資金にも当てられてるん
で、そうです、当てられてますよ
けど、まあ、ただだから あんまり最後の方まで聞きたくない人はこれぐらいにしといた方がいいかもしれないです。
そうだね、
いよいよ文化祭が近づいてきて、これ最後の最後まで言いますからね。
そうですね、
ここから行く、
もうスタッフロールも全部言いますから
ね。全部スタッフロールまで、ね、面白いですからね、
はい、一番の見どころと言っても過言ではない、うん、スタッフロールまでちゃんと説明するの で、
で、
ね、じゃあね、文化祭から行きましょうか、
はい、文化祭で、はい、
文化祭の話なんですね、あとは、
う
ん、後半は、
そう、そうそう、文化祭のあった日だよね、
1日目2日目とかですよね、うん、でそういう文化祭でドラマ全部進行するという大事な日なのに一切前振りなく文化祭になりますから、
うん、
もうちょっとで文化祭だねとかそういう前振りがありゃいいのに、
なく
自分たちの青春すべてぶつけようねみたいな、
ビューティフルドリーム待ってないんですよ、
そうそう、あっさり始まるんですよ、
うん、あっさりだったな、
軽音とかみたいにね、思わせぶりな感じでもないんですよ、
あの終わらない、終わらない方がいいっちゃじゃないの、終わってもいいですっていう、う
ん、盛り上がりを持ってきてないんだよね、
うん、そうそうそう、
開催日に
一言も文化祭の話してないのにいきなり後半第1カット目から文化祭始まって、
う
ん、あれあれ、うん、あれ夏休み終わり、あ文化祭、
うん、だから パンフ見て文化祭 の、 あ の、 その出し物だって思ってなかったですからね、なんか言ってたじゃないですか、うん、その
自由研究の、
ね、自由研究の発表っていうのが文化祭って思ってました、
うん、思ってなかった、
思ってなかったでしょ、う
ん、普通にカリキュラムの一つとしてなんか適当なタイミングで発表するもんだと思ったら、
おかしな学校だなと思ったら文化祭だったんですよ、う
ん、でまあ文化祭初日ですよ、
うん、
それまであまり研究してた様子はなかったんだけど、まあ、とはいえアブダクションされた人が2人もいるし、
うん、
でまあね、ビデオ映像の証拠もあるの、
あ、まあ、そういうことでしょうね、はい、あるから
それも使えるなと僕は思ったんですけど、まあ、結論から言うとそれは一切出てこないんですけど、うん、忘れてる、みんな忘れてるのよビデオカメラ撮ってたことだし、まあ、あとなんかいろいろね、あのちゃんと凝った作りを、
まあ、
そうそうそ
う、うん、まあ、言ってみれば英介君がパワーポイントで発表用の資料をたくさん作ったんでね、
うんうん、
なんなら効果音も入れて頑張ったんだよ、
効果音入れて何なんですかね、パワーポじゃないですよね、
パワーポで、じゃあ次じゃじゃーんみたいな、
うん、ファイナルカットとか使って
凝ってるね、
そう、やだな、そんな発表会
どんな効果音入れたんだろうな、
ね、
まあ、だからそれこそ平君の動画も入ってたのかな
って思うよね、
うん、でまあ、入ってなきゃおかしいよね、あの流れで言うと、
うん
うん、
まあ、触れてないだけで
ね、
まあ、多分裏設定として入ってるんでしょう、
うん、
でいろいろ研究本とかもねちゃんと読んでましたもんね、うん、大川隆法超エリア51もちゃんと読んでたし付箋貼って、
うん、
マーカーで線引いて、
そうそう、宇宙研究、宇宙人研究たくさんみんなでレポートまとめてたよ、うん、
あの引用が偏りすぎてるっていう
でもそんなに一生懸命まとめたレポートが発表会の直前になって、
そう、何者かに盗まれてしまう、
データが消去されてしまった、消去された、
バックアップもなくなってるんですよ、
いきなり英介が泣きそうな顔で、
うん、
パソコン昨日の夜は整理した時はあったんだけど今朝起きたら全データ消去されてた、
うん、
おかしい、そんなはずないよ、
うん、
いやでもしょうがない
やるしかないん
だ、やるしかないっていう、いやもう無理だよ、そんな発表なんかも絶対無理だってって、うん、もう今回諦めようってみんな言うんだけど、うん、レイはいや、
やる、
うん、大丈 俺に柵があるみたいな感じで
なんだってねって柵があるのか
って、俺に任せろって、うん、やってみせる、うん、ドドーン
パワポなしでもつ、うん、でも本当にパワポなしでやりましたからね。
ざわざわ体育館がね、行動がざわざわ
やらない方がいいような内容だったけど、
で結局柵なかったんですよ、
うん、皆さん聞いてください言う宇宙人はいますもうとんでもなくいますなんつって証拠はないけどって、うん、
資料も全部なくなりました、うん、証拠もないです、でも信じてください宇宙人はいます
とんでもないことになっているんですって、ね、みんな今日嘲笑をするんですね、やだクスクスなんつって、
僕も宇宙人だよーって、
いたいたいた、
幸福の科学学園のねモブの人たちが熱演で、
うん、そうそう、まあバカにするっていうか、まあ当たり前ですけどね。いきなり発表会っつってみんなね進化論とか話してるんですよ。そうそうそう、他の人たちは、うん、なんかもうちょっとちゃんとした学術的なことを、
そうそう、
まあ、高校生なりに頑張ってやってるのに、うん、資料も何もなくいきなり宇宙人はいますって、天津さえこの学園内にも悪い宇宙人はいるんですって、うん、いうことをいきなりね言い出したら皆さんどうですか。高校生の時そうそう、そんな場面に出くわしたら、
もう失笑ですよ、
困ったなって
そう、もうそう悪いのはレイ君ですよねどう考えても
どう考えてもレイ君なん
で現実でもね、アニメのフィクションとかでもそういうシーン超苦手で、
うん、
もうこのシーンちょっとつらかった。
突飛なことして何か切り抜けるシーン
ですよ、ね、突飛なことしてそれがすごい恥ずかしいのに、うん、俺からしたら、
うん、
なんかすごい堂々とやるシーンってもう俺ダメです、うん、
辛いよね、
ちょっと良きことみたいな感じで描いてもいるしね、
うん、そうそうそうそう、
おかしいだって。でもこっちとしてはもう完全にレイ君の方が悪いっていう視点だから何の共感もできない
って。そうそう、もうさあ、もう君ももうすぐ大人なんだからいやもうなんかちょっとあの資料流れちゃいましたへって言うぐらい言いなよって、
うん、ていうかまあ本当にみんなの言う通り見送った方がはるかに良かったですよ、
はるかに
良
かった
そう、
策ねえのかって
でもなんかそういうこう無鉄砲な感じってのをヤギは気に入ったのかもしれない。
そうですね、
ヤギ型宇宙人
その後あれだよね、うん、見るに見かねた校長先生が
やめなさいってね、
そうそうそう、
比較的なことをね、うん、何の論拠もなしに言うのはやめなさいって、まあ、超真っ当な意
見、
超
すごい適切なフォローだよね、校長先生の。
そう助け舟だよ、
むしろね、
大人として
ね。そうそう、だからツッコミが入らないともっといたたまれないから、うん、全然校長はいい、
いいよ、教育者として当然の
フォロー、
これね、放置してたっていいんだから。
そう。
本当は。
放置してね、
傷口広げ
て。壇上のレイ君をね、ニヤニヤ見つめてたらね、それもう10年ぐらい立ち直れないですよ。
後で思い出した時とか。
そう
あーって、あーってなる。
社会人になってくると。大体お風呂入ってると思い出すんですよ。
そうそうそう。
いや、死ね、死ね、俺死ね。
死ねよって。ぐるぐるぐるってなるんですから、だから校長はすごい教育者として素晴らしい。
全然ナイスフォローなんですけど、うん、なんかそれで
食ってかかるね、
揉めて
、うん、
何分かってない、あんた黙ってろみたいな感じでやってるうちにいきなりパッと、う
んうん、友達だってね、アブダクションされたんですよって、はるちゃんと、ええ、平君ですよって、うわーって言わないでって
あれ名前出すの超 KY でしたよね。
こうしたらさ、なんかあのなんか青い照明が当たるんだよね。
そう、なんか一見真っ暗になってね、
うん、
青いスポットライトみたいなのがパーって、う
ん、レイ君と校長に当たって、うん、あって、
アンナちゃんが、
アンナちゃんがあれは UFO の光よって、あもうあこいつ頭がおかしくなってる
こいつらもう
みんな窓の外見て
見てって
UFO 来たわよー
っていう、
いたたまれない、
痛い痛い痛い痛い痛いって思ったら本当に UFO の牽引ビームでレイ君と校長の体がふわりと浮かんで、
校長ってこれまでほとんど描写なかったんですよ、うん、あいつらの自由研究のテーマはそぐわないからやめろっていうワンカットぐらいあったぐらい
で、警鐘を鳴らしたぐらいだよ。
でだから全然メインキャラでもなんでもないんですけど、うん、突然そんな脇役も脇役の校長と主人公のレイ君が一緒に UFO にさらわれるっていう、
さらわれるんだよ、
ここもうびっくりしましたよ、校長かよって
思って、その展開は読めなかった
衝撃の展開だったな。
やっぱりこうなんで、その創作物って、ね、やっぱあの読者とかね、視聴者を裏切るこう意外性みたいな必要ですよね、
うん、
で そこが校長だったのね、
そうめっちゃくそ裏切ってた
校長も一緒に浮かぶと思ってないだろうみたいな、う
ん、でパッてなって、あいい宇宙人なのか悪い宇宙人の UFO どっちにさらわれたんだろうと思ったら、まあまあ 見た目のねその、うん、舞台美術的にいい感じの UFO だったんで、
そうそう、う
ん、ああいう宇宙人だろうなって、
そう
綺麗、
白と金色でね、
そうそうでちょっとギリシャっぽい感じとか、うんうん、がリュウホちゃんの好きな感じですよね、うん、
あのカラーリングが好きな色だよね、
うん、好きだね本当、あの
建物もあんな色してるもんね、
うん、あのそうねパルテノン神殿っぽいのとかね、
う
ん、で校長とレイ君がわわわわってなんださらわれちゃったみたいな風に慌てたら、うん、すごい巨大なヤギ、うん、かっこいい服着た
かっこいい服着たヤギ、
うん、であれ何なんですかね、宇宙連合の
コスチューム
なのかね、うん、の月面基地の司令官ぐらいの立場、
うん、偉そうだった、うん、確かに。
で今パンフレット見てるんですけど、うん、結構この後も出てくるメインキャラの人なのに名前ないんですよね、
ヤギ型宇宙人です、
ね、
でそ の, あの次に出てくるその、金髪の美女って言われてる
平君がさら、あよ平君がさらわれた、
さらわれた方なんですけど、こいつは名前ついてるんですよね、インカールって、
うん、髪の毛はカールしてるからですかね、
なんだこの差はっていう、うん、
だから金星人的なやつだよね、
うん、
そうだね、
ハッピーサイエンスフィルムマニアに言わせると
、
ベガ星人とか金星人、
うん、金星から持ってきたっていう歴史があるんですよ、
うん、
すげえ金星が発達して、
はい、
でそこから入植って形で
地球に来たの、
地球に来た
んだ、
大体綺麗な感じで描かれますよ ね,、
うん、ね
アーリア人的な感じで、はい、
うん、
金だからってことですよ
ね、
きっとね、
まあ、そうですよねヤギ型宇宙人はまあちょっとなんか80年代ぐらいのテイストありますよね、
う
ん、
そうだね、
ちょっとアニメ
っぽい、
うん、ぽい感じの、うん、のすごいでかい、まあ、ダンディーな感じの宇宙人ですよ。
随所にスタートレックの影響はあるのに誰もなんかね、
うん、
潜在的に影響を受けててね、意識してないのが面白かった。
あ、なるほどね、
いや、まあ、潜在的なものってあるんですよね、
うんう
ん、
もしかすると同じオリジンを持ってるのかもしれないけどね、
うん、
スタートレックもハッピーサイエンスも、
うん、
同じ電波をキャッチしてるのかもしれないけど、
同調、
そうそう、電波の同調だ
ったけど、感情導通の法則、
そうそうそうそうそうそうそう通信できる、感情的に通信できる人がいるんだっていうやつ
で、ヤギ型宇宙人が、
うん、
出てきていきなり校長にダメ出ししていくんですよ、ね、うん、教育論をかざしていく、
そう、
地球の教育はその程度かみたいな、
そう、すごい助け舟出してやったっちね、そう、うん、
生徒が
お前に何が分かる、ヤギに、
生徒が一生懸命、
うん、
発表しようとしてるのに、うん、それを遮るのが教育者にあることかって、すごいもう金八先生みたいな感じ
お前あの会場いた、
そう
見てた、あの感じって
すげえ上から目線でね、
先生ありがとうだろそこは本当に。
でまあちょっとまあ来いって言って、うん、やり方宇宙人に連れられて、パッて窓の外見ると、あ、地球を遠く離れて、
そうそうそう、
もう宇宙にいるんだってね、すごい速さが、 UFO はね、
で宇宙的なこういろいろ見せてもらうんでね、
うん、
まあ、とりあえず月の基地があるから、うん、この月の裏側行って、うん、まあ、月の裏側に宇宙人の基地があるっていうのも、うん、もうオカルト的には常識ですよね、ま
あ、常識だね、
うん、あのさ、テレビでさダークサイドムーンとか言うからさ、うん、どんなドラマがあるのかと思ったらあのシーンだけだったね、
あテレビ CM で、
CM でやってたよね、
月の裏側へ、
月の裏側なんとか、うん、ぬんかんの
そこに真実がとか、
そうそうそう別にどってことなかったって
でさ、うん、まあ、ちょっと一回止めますけど、
うん、
あれがつまり今まで、まあ、その平君とか春ちゃんの宇宙人にさらわれたっていうのをあえて描写しなかったのも、まあ、分かりますよ、
うん、
それはそこでやっちゃうとクライマ前半のクライマックスっていうのをあそこに持ってきたかったんだろうなって、
い
きなり宇宙行った描写
い
っちゃうと、ね、
う
ん、フラットになっちゃうから、
うん、
相対的になっちゃうから、主人公の春くんが、まあ、プラス校長もいるんだけど、うん、一緒に宇宙に行くところが前半のクライマックスじゃないですか、つまり、あ、本当なんだって、うん、今までちょっと疑ってたところあったり、まあ、うん、探り探りだったけど、あ、本当に宇宙人がいて、うん、そういう地球を巡っていろんなことやってて、で、うん、UFO も本当にあって、
うん、
こういう世界があるんだっていうのは分かる、つまり、まあ、ジュラシックパークで言えば、
うん、
その車から降りて、うん、わーっ ってね、恐竜たちがいるところ見て、ティッティリティッティティティティティティティティティとか、あのシーンじゃないですか。なのに一切音楽ないんですよ。その変なストイックさ何なの。ここで盛り上げてくれよって、
あの
無音なの。
道との遭遇感が
ピーンピーンっていう変な効果音鳴ってるんだけど、そこで盛り上がるね、メインテーマとか書けりゃいいのに、
校長からしたらものすごい出来事で、ああ宇宙人はいたんだ本当にって、
そう実はね好きだったんだよね、校長も、ね、うん、
あとレプタリアンもいたんだって、そう
やっぱこう、これは
月面をバイクで疾走するレプタリアン、
結構かっこいいから、うちのバイクかっこいいっていうか変なアンバランスだね、前がすごいゴテゴテしてて、うんうん、4分の3ぐらい機械で、うん、4分の1ぐらいがなんか乗るスペースみたいな、
そうそうそう、
やっぱりでもさっき言った吉田会長のさ、その願望のこう演出っていうのはさ、うん、あのそのもう「ホークの科学」アニメをもう取り慣れた今影監督からするともうない感覚なんですよ、うん、
ああそっか、当たり前だから、
当たり前だから、もうこいつらが出会うのも当たり前だと思ってるから、うん、だってお初のもんだお初のもんだろうってこっちは思いますけど、うん、あの作ってる方はもう何年も作ってますからね、うんうん、
ね、えだからそういうわーっていうクライマックスを持ってきてくれないのも、まあそっかそっか、でもまあ地球人類知らない方が悪いっていう考え方だもんね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
ハッピーサイエンス的に、そう知らない方が魂は汚れてる
そうそう
っていうことだから、
そうそうですね、うん、そこでもうね、ジョン・ウィルアムスとかじゃないんですよと、
そう、無音だと、
無音です罰です知らない罰です
むしろそれが日常シーンみたいなことですからね、
そうですね、いやここでこう物語のこう外観が説明されてますよね、うん、いい宇宙人もいる、悪い宇宙人もいると、
うん、そうだ、それで宇宙連合っていう組織があるってことも言ってたよね、
う
ん、
そう、
それはやっぱり神秘の方を見てる我々からするとは
い、はい、常識、
常識です
よね、常識なんですよね、うん、
でちゃんと宇宙協定っていうのもあるっていう、
うん、そうそうそう、でレプタリアンっていうのはその宇宙協定っていうのはこう巧みに、うん、巧みに交わしてるんですよ、うん、当たってるんじゃない、これまでのシリーズ見てて当たってんじゃないかなっていう感じするんですけど、
うん、結構まあ白か黒かっていうと、まあ、ダークっていうか真っ黒ぐらいに破ってるよねって思うんだけど、ええ、ただまあ神秘の方の時も一応宇宙協定に真っ向から反対しないために絡めて絡めてで、
ええ、
あのゴラム帝国とかを利用して、うん、まあ干渉してるっていう設定ですもん ね、
ね、直接はやってない、
やってない、だからあの宇宙連合もレプタリアンをなんかやっつけることがなかなかできないんだよ、
ないってあんまり真っ向から破ってないからこちらとしても攻撃できない、うん、だそこら辺スタートレックっぽい
ね、まさに
スタートレックのすごい浅いフォロワーみたいな
惑星連邦と何だろう、ね、バルカン星人っぽいんだよね本当に、うん、レプタリアンが、うん、バルカン星人もいいバルカン星人と悪くなった、うんうん、あのバルカン星人いるんだよ、
ね、はいはい、うん、あでもそれをもう今回フィーチャーされてますよね、うんうん、
っていうところをヤギ型宇宙人が説明してくれる
そうヤギが
でああそうかっつって、で月の石を、うん、まあ、記念みたいな感じで見せてやるよっつって、
あのシーンはそう後から考えたらすっごい不自然でしたね、うん、月の裏側で月の石でも研究してると思うかねとか言ってた、う
ん、言ってた、
おや思うわないし、月の日出されても困るし。
ただ柳瀬校長は感動してましたもんね。うん、ああこれ大阪万博で見た月の日だって、ね、20世紀少年みたいな子供の頃の思い出を。でまあそれうわーうわーすごいやった月の日だって思ったら焼き跡ちゃんがすぐにピャッて取り上げて。でレイ君のポケットにスッて入れたんだよね多分。
そうですね。
でまあまあそういうことなんだよ。って言われて、じゃあもう帰るべっつって、
うん、
普通に柳瀬校長とレイ君がまたファッて返されたら、
うん、時間はそのまんま、
そう1秒も経ってないんですよね、
1秒も経ってない
で地球時間では、
そうあのアンナちゃんが「あ宇宙人のビームよ」って言ったのは「あすいません照明間違えました」みたいな、
そうなんか強引なカットでね、
多分集会員の男の子かなんかが、うん、照明間違えましたよ
って言って、もうアンナちゃんも大恥ですよ、
そうです
よ、宇宙人の光よって言ってる
もうね、うん、チームフューチャーマジやばい、
マジやばい、もう
同じ高校にいたら絶対もう、いたたまれない。
たまんねえよ、もう。
いじめることすらできないですよ。いたたまれなさすぎて。
ちょっと不憫すぎるっていう。
フューチャーマジやべえ。
やべえ。なるよ
な。そう、タイラも、ハルも、ねえ、アブダクションされた
って。あいつらアブダクションされたらしいね。
辛いよ。
で、レイ君は変な発表してるし、アンナちゃんは UFO やってスポットライト見ながら指さしてるし、エースケだけは空気読んで黙ってんだけど、ただこいつクソキモオタだから、
キモオタだから元からダメなんだ
よ。最悪の
最悪の5人ですよ。
元々が低いからね。
なんだこの超ヘアバスターズ。
一人もスクールカースト上の人が。もうだからカースト外ですよ、そう、バリアー、
うん、もう全員人探みたいな。
やばいな。
ただまあ校長はもちろん一緒にアブダクションされてるから、うん、こっち側になっちゃってるんですよね。
そうですよね。
そう、それを表明する場面があったよね、うん、校長室にここのノーフューチャーの人たち、
ノーフューチャーチームノーフューチャーが
呼んで、いや君たちのことを誤解してたよみたいな、うん、
事実と真実があって、世間の常識というものが真実で、私が見たものが真実なのかどっちなのか、もし世間の常識が真実としたら、私は真実を曲げて事実がどうのこうのとか、
嘘をつきながら生きていくことになるみたいな、まあそういう葛藤をね、とうとうとおしゃべりになった後で、ね、
段階世代っぽいこと言ってたよね。そう
で、もうノーフューチャーを信じるよと、うん、
自由研究やりなさい、うん、そうそう、別に何か協力してくれるわけじゃなくて、うんうん、とりあえず自由研究やんなって、
う
ん、
そう、協力、強い味方感はないんだよ、うん、
協力するよとは言ったけど、何も協力してないし、ね、この後も、
うん、そうだね。
そうなんですよ。
で実際でもこっちは月の石を持って帰ってきてるわけだから、
うん、物的証拠がある。
そう、これ
が
すごい。制服のポケットに入ったんですよ、うっかり、うん、ヤギが入れてくれたんだ、
そう、みんなに見せてたもんね。
そう、
わあすごいキラキラしてるって、
うん、すごい綺麗。メンヘラ女が言ってた
よ、ね、言ってたよ、春春キャンね、うん、
そうかって。
月の石はそんな綺麗なものなのか
じゃないしね、まあ、写真でしか見てないけど、ね、でまあこれ湯明教授は実際あのナスカユニバーシティの権威ある教授なんで、うん、これ湯明教授に鑑定してもらえれば、うんうん、物的証拠になると、うん、月の石だってことが分かれば、
でその月の石も、ね、そうそう、あのきちんと保管しておこうと思って、うん、エースケに頼んで、
エースケの秘密基地に厳重に保管して、
ね、保管しておいたら、
そう、説明するのはそうだけど、そのいろんなみんなでミーティングしてる場所っていうのは、うん、学園の裏庭みたいなところにある、う
ん、もうなんか使われなくなった物質、
物質ですよ、う
ん、物質って小屋なん
で、なんか山岳部っぽかったよね。
写真からして、そうそう、あ、そっか、あ、うん、山の写真、そういえば
あったから、
ああ、うん、今じゃワンゲル部が、うん、多分遭難事故とかでみんな死んじゃって、死んじゃって誰も近寄らなくなって、熊に食われてたりとか、福岡大ワンゲル事件みたいな、
はい、
を英介が勝手に私物化して、うん、で声優の雑誌とかをたくさん保管してる、そ
う、キモい声優でシコシコしてる、
ね、たくさんね、ゼレンダ雑誌をね、あれあそこで抜きまくってるよね。
いやしてるしてるしてる、だって部屋はさ、相部屋じゃん、うん、やっぱちょっとオナニーはしづらいよね、
うんうん、
いやそこはもうイカ天国で、
イカ天国で、ね、そうですね。
でもちょっとふと初めてみんな行った時にふと疑問に思ったのが、平君が超テンション上がったんだね、うん、うわすげえこんな雑誌、あ新刊もあるじゃんって声優の雑誌見ながら、
あったあった、
うん、あこいつ隠れオタだ
って許されないやつだ、彼女いてオタっていう、うん、
イケメンで ね, ンでねリア充で、ね、リア充オタクですね今流行りの、
ね、そうですね、
月2000円しか使わない
っていう、使わない。
まあまあそこが大体今ミーティングの舞台になってて、うん、でそこの部室の段ボール箱の中のお宝ボックスってエースケが呼んでる、うんうん、まあ、ルービックキューブとか入ってる、
は
い、
そうだね、
何がお宝ボックスなのかよく分
かんないけど、
あれさ、なんかサンダーマスクのソフビなかった、
ああ手塚治虫の、
うん、
なんかそれっぽいイメージの
あったっぽいのあった、
う
ん、しかもなんか古い、
そうだから怖いんだよね、大川隆法世代のお宝ボックスじゃん、うん、
だよね、
うん、
しかもなんか言うジョークも古いし、
ね、あそうだ、エイスケが言ってたんだあのジョーク、うんうん、これまた失礼しましたみたいな、
お呼びでない、お呼びでない、
植木仁なんだよこの人、うん、
大川隆法世代でもないけどね。それさらに古いから、
ね、あそうか、本当だ、もっと古いんだ。
誰なんだお前は。
でもあれちょっと僕もゾッとしたんですよ、うん、な何このレトロ、うん、それこそ20世紀少年的な怖さ、
うん
う
ん、
お前誰だって
福兵衛
っていうか古いことすら認識できないでしょ
今のさ10代とか20代前半の子って、うんまあ、すごいやっぱり幸福の科学の映画だから来てるんですよね若い子とかも、うん、で赤ちゃんとかも来てたしね
来てた赤ちゃん多かった、
ね、赤ちゃんいた、
うん、普通のね10歳になるやならずやの子供とか幼児とかも、うん、
いたいただ
から古いことすら分かんない
分かんないよ ね、うん、ねあ本当に失礼しましたって言ってんなって
そう
ああそうだなって
まあ面白いこと言ってるシーンぐらいには分かるけど、
うんうん
そうそうあんまりよくわかんないですねターゲットがね、
うん、
でそんな元からボックスに月の石を保管してたはずなのに
その時にもう教授も校長も呼んで、うん、ここにあるから見てもらいますよって来てくださいこれあるんですから
僕の証拠ですよ、
ええ、じゃーんって
そうでしたら ないんですよ、ない、またやられちゃってるんですよ、うん
ええ、ていうか本当に油断しすぎですよね英介、ええ、
そう英介よく考えたら2チョンボなんですよねこれ、
う
ん、
そうだ要はゼータ全消し
とあの月の石紛失だから一番疑われるのはエースケなんじゃないかって今だったら思うんですけど
確かにそうだ、
え
ーいやまあ、もちろん観客目線で見ればあの悪い3年生でしょ、
うん
うんまあ、ハリーポッターではスリザリン、
うん、スリザリンのやつら
が、まあ、どうせレプタリに乗っ取られてやってるんでしょ、うん、とは思うけど、
うん、
ただまあこのね登場人物の目線だって考えたら、
うん、
エースケ怪しいですよね
めちゃくちゃ怪しい
でも夏美なんだよねそのアブダクション失敗でおなじみの、
う
ん、
で結局だから失う、ね、月の石がなくなったってことで、まあ、柳瀬校長も岩城教授も、まあ、しょうがないんじゃしょうがないねっつって、う
ん、じゃあ仕事あるんでみたいな感じでなんか、はいはい、早々に書いちゃっておいでもう夏美が大号泣ですよ、う
ん、そうここで泣くんだよね、
うんそうまあ、5人がね仲間割れしちゃってね、
うん、そうそうそう、うん、要はその反アブダクション私が一番怪しいみたいなことで、
うんね、平君がねちょっと心ない発言をしちゃうんですよね、
うん、
いやまあこのね、まあ、一応なんか裏切り者がいるとは言わないけど、
うん、
本人の意思とは関係なく、うん、悪い宇宙人に操られてるって可能性もあるよねみたいな
まあそんなこの中でこいつ夏美しかいないんですよ、
う
ん、
まあズバリ夏美なんだよ、
う
ん、
まあね平も春も、うんアブダクションされてんだけどね、
うん
でまあ、本人があれはいい宇宙人だって言ってるだけ
なんだけど
実証してるだけだ
本当は分かんないね
そうだけどまあなんか、うん、そんな平君お前もアブダクションされてるくせに悪い宇宙人にさらわれて改造されてるのはこの中で誰とは言いませんけど一人しかいないよね的なことを言って、うん、そしたらまあね
もともと
メンヘラ
もともとメンヘラがさすごい泣き方してた
よ、ね、覚醒してたよね、
うん、
ドワーって
そう
私のこと言ってるんでしょ
っ ってもう涙がボロボロ
のことだったら私もこんな中途半端な改造じゃなくて、うん、もっと完全に悪い宇宙人に改造されればよかったって、う
ん、何そのロボになっとけばよかったみたいな
でボロボロね
泣いてね
部屋出てっちゃうんだよ
そう
全速力 で、
うん、でもちろん春ちゃんはそのお姉さんだからね、うん、心配して、まあ、平君のことは好きだけど、
うん
まあ、妹の方が大事だからって追いかけて、うん、でアンナちゃんはなんつうの冷たいこと言うの
もうひどいって、う
ん、でちょっとレイもなんとか言ってよったらレイはまあこれちょっと男嫌なこと言うのかなと思ったら結構めめしい感じでしたよね、うん、いやでもまあそんな可能性もなくはないからまあはっきりしようよっていうねもう見限ってあんたたちはもう絶対口聞かない、
うん、
絶好よっつって
絶好よって強い口調で
出てってね、もう解散ですよ、チームフューチャー
ノーフューチャー
あーもう終わりだなって、
うん、
まあなんかあそこあのこう女が感情的になって暴走するっていうのをやりたかったのかね、セリフ的にこれだから女はなってわざわざ言ってたし、
そうね、
うん
それはリュウホちゃんの、
うん、そうだよね。
ちょっと夫婦喧嘩
やっぱりあるんじゃないですかね。そこら辺の感情っていうのは、
うんまあ、悪魔に乗っ取られたって言ってるぐらいだからね。
うん、
奥さんがね、
まあ、ね思うところあるでしょ。やっぱり、
でもう終わりだなって
そう
でもう
もう解散でも
完全解散っていう流れでしたよね。
うん、あのね、でも映画の流れとしてはこれうまい感じなんですよ。
もちろんあのスタンダードですよ。
スタンダード、
うん、一番どん底に行くっていうね、一、うん、回。
序盤の盛り上がりと、うん、そのそこから落ちるっていうね。うんうん、でそこからライズするっていうのは、
うん、月主がないことで解散っていうのは、
もうバカバカしいね。
そんなことより発表会のあの。
あれがあんまり悪いことして描いてないから、ね、どっちかっていうとあっちがどん底なんだけど、そうじゃなくて月の石が長くなって仲間で喧嘩したって、おめえが悪いみたいな、うん、お前悪い宇宙人でやつられてんだろっていう、うん、くだらない争いがどん底みたいな。
発表会、レイが発表会でしくじったせいで俺たちオールチンタンだよみたいな、そういうとこでね、言い争いするんだったら、うん、まあまあいいです、まあ、
リアルですよ
ね。リアルで分かる、そうだなってなる、
ね、でまあまあでまあ、その悲しみの描写ですよね、まあ、よく映画、まあ、ドラマでよくある、うんうん、どん底になって、ね、悲しい音楽の中、5人がそれぞれ孤独に、
うん、文化祭初日、あんなに仲良かったのに、
ね、楽しかったはずの文化祭初日の夕暮れ、
そうだね、
校内を歩いていくっていう、うん、そうするとそこでまた意外な展開が、
そうだ、あそこにつながるんだ、
誰も予測しなかった、なんか高校生のバンドが歌歌ってんだよね。
あの歌何、うん、
英語の歌を、
うん、あれ誰、何なんだろうな。
でなんかギター兼ボーカルのニット帽をかぶったちょっと悪い感じのやつが、うん、まあリーダー的な感じで、
うん、どれどれ
で横に人世界の終わりみたいな、うん、シルクハットかぶったベースがいてい
たいた。
であとキーボードが女の子だよね、うん、
であとこの人、これ
そういうなんか変な鈴宮春日で言えばあの文化祭のバンド会みたいな、うん、バンドの演奏がいきなりあったって、はいはいはい、あれ何だったんですか、
何だったの、
パンフレットに書いてない、
あの曲
パンフレットに書いてあるでしょ、
書いてあるか、
多分
曲どれどれ、
オリジナルサントラ買っとけばよかったですね、3000もしたからやめようってなったんだけど、うん、
ないかな、
いやこれじゃないですか、ロストラブでしょ、
ロストラブが見えない、
作詞作曲大原流行、うん、詩和訳オカリゴ書く必要あるのか、
歌マイケル・ジェームスだって、
あ本当にアメリカ人かってか外人が歌ってるのね、
ね、
うん、編曲水沢雄一、
さっき写真載ってたけどね、
うん、大川隆法先生が、
うん、
まあ、日本語で歌詞書いてさらに英訳も自分でしたっていう、
なるほど、っていう自慢をされてますね、
うんうん、ロストラブっていうちょっと悲しい感じのね、
そうね、
そうだね、もう
全然曲思い出せないけど
なんか愛はなんか風がどうとか
どうとかなんか、あのね、キーワードはないんだよ、いいのが、うん、ありがとうブッダとかから始まんないから
サトリンチャレンジ、
サトリンチャレンジとか
名曲サトリンチャレンジね、
うん、ああいうこうキャッチーなね歌詞がないから、うん、そんなに印象残んないで、まあ、出てくる
とにかく悲しい曲、
悲しい曲でね、うんうん、あんなに長くしてたのに今バラバラってなんて悲しいのみたいな、
ね、まあでも、まあ、演出意図は伝わったしね、うん、悲しそうだったし、
うん、
よかったと思います、
まあ、分かるんですよ、そこまでは分かるんだけど、でその夜ですよね、次のシーン、
うんうん、
いきなりもう仲直りしてるっていう、
そうはぁーって
なんかねえ、
なんかあるだろ、
仲直りのイベントきっかけエピソード、うん、なんかで普通にだからアンナちゃんが平に、
うん、
いやなんかいきなり話しかけんする、うん、もう絶対話しかけないっていう
超絶好だったのに、
そういきなりね夜ちょっとポツンとしてる平君に、うん、ちょっとあんたちゃんとね春に謝りなさいよつって、うん、やだよで謝りなさいよ、やだよ謝りなさい、もう分かったみたいな本当それぐらいです、
そう
ちょっと言ったら平君も分かってくれて、いい子だから ね、
うん、ね、平君はアンナちゃんにも寄せてる感はあった、
そう、うん、それ一切そんな描写なかったのに、
うん、
ここに来ていきなり俺だアンナだって俺の気持ち分かってないだろみたいな、
うんうん、言ってたでしょ、
そう、う
ん、何これ
やっぱりドロドロしてきた
なんかなんかアメリカドラマみたいな、
ねえレイアンナと平春はこう盤石だと思ってたのに、ここにこうレイ・アンナ・タイラーになっていくのかみたいな、
そうそう、今までそんな一切伏線なかった
伏線何にもなかった、
思わせぶりなことすら一切なかったのに、うん、だからまあ一応ハルちゃんはタイラー君のこと好きで、
うん、
ずっとでレイとアンナはまあ両思いみたいな感じで、うんうん、でタイラー君は実はアンナちゃん に思いを寄せたと春よりも
実はね、
うん、実はねってなったんだけど、うん、その後一切そのドロドロは描かれません。
描かれないね、
ほっぺ赤くするだけだったんですよ、
うん、そう、でもうなんか単純に平君がアンナがねえ、アンナですか、アンナがレイのこと好きだって言うんだっけ、
うん
うん、
でしたら平君も俺もレイのこと好きだよとか言って、
うん、
何ホモっぽくて気持ち悪いみたいな、うん、そんなんじゃねえよ
おちゃらけですよ、
はい仲直り全部解消
全部解消
次のカットで翌日になったらなんかもう5人ともみんな集まってんだよね。
そうで全員普通にイチャイチャして仲いいんだよ、
仲いいんだよ
でその5人なんで集まったかっていうとその、ね、旧部室ワンゲルーブの惨劇の部室に
惨劇の部
室、まあ、そういうことになってるけど隠し小屋に集まって、うん、で夜明け教授が開発したっていう、
うん、
その5人との意識を増幅させる装置、
うんうん、
でそれが、意識同通の
法
則だったっけ、
波長が宇宙人と会いやすい人を集めて、
う
ん、それで宇宙に旅立てるんだっていう装置だ、
うん、結構この映画のキーになってる法則なんだけど、
うんう
ん、なんだっけ意識と感情同通の法則、
そうそうそう、
まあ、とにかく
チャネリングで、
そうそう、科学的な電波とかじゃなくて、うん、精神のチャネリングとして、だからいい宇宙人といい地球人は、
うん、
それで
そうチャネリングできるんだ、
コンタクトできるし、逆にレプテラみたいな悪い宇宙人と悪い地球人、
うん、
まあこの映画で描かれる中国人とか、
うん、
ロシア人とかになるんだけど、うん、はそう悪い宇宙人と交信して、うん、で憎悪を増幅させていっちゃうみたいなの、だからそういうふうにこのいい地球人、つまりこの5人の子たちの意識を増幅させればチャネリングできるっていう機会を持ってくるんですよ、
うんうん、
でこの5人の意識を増幅させようっていう話になるんだけど、
うん、
それつまりさ、でも普通のドラマだったら一、
うん、
回喧嘩してね、感情がバラバラになってる状態で、
うん
う
ん、
うまくいかないっていう描写が一回あって
そうだよね、
だからそのあのマシンがね、そのそなんか手を取り合うみたいな感じだね、
うん、みんな前
にね、五角形になってね、
うん、
そさっき言った吉田会長の感じで言うと、多分手は繋いでんだけどあの互いにツーンとしてるとか、うん、そういう感じだよね、
そうだからうまくいかなくて失敗してるんだけど、うん、その後なんか宇宙人の攻撃とかで危機にあって、う
ん、
それを
そんなこと言ってる場合じゃねえよ
乗り越えて、
そうそうそう、
ギリギリであ作動したって、
うん、
そう5人の意識がチャネリングしたってなるのは盛り上がるんじゃん、
うん、そう
でも普通にもう仲直りしてるから、そう
おかしいね、
うまくいくんだよね、初めから
手伝いからスーってフワーピカーって
やっとうまくいったっつって
あともうちょっと言うとエイスケ別に今まで何もないですよね、
ないです ね、
ない
おかしいんですよ
あでもこの後エイスケの店があるから
まあまああるっちゃあるんですけど
エイスケデータ消去して月の石なくしたぐらい
そう
だよね、
それで別にみんなから誰も責めてないから ね、
うん、
ね、
本当は一番責められなきゃいけないエイスケなんだけど、
責められなきゃいけないし、もっと言っちゃうとそのメカがあるっていうんだったら、じゃあ4人でってことになるんじゃない
の、そうね確かに1人この中で1人だけ仲間外れます、
そうそう、まあ後のシーンで分かるんだけど、だったらそれのこう伏線をこうエイスケ用にワンエピソード、
でも実はワンカットだけあるよ、あの、うん、平君がアブダクションされた時に、
うん、
木をガッて掴む手があるんだよ、うん、本当に 0.2 秒ぐらいのカットが、
うん、
それが次に出る、
こいつ、
うん、
マジあれレプテリアンじゃないの、
えでも爪の
あれ、
あそうかもしれない、
分かんない、
どうだろう、
レプテリアン怪しくなってきてレプテリアンかもそれ、
うん、まあ、
あでもなんかそんな
確かにワンカット思わせぶりなカットで、
うん、爪の生えた手が木をつかむ、
そうそう、小屋の外でね、
うん、
まあ、ちょっと不穏な予感みたいな、うん、でも確かにこの次に出てくるあいつでもおかしくない、
おかしくない
し、
えそんな高度なことやってたの俺そんな信用ないんだけど
俺あのシーンをどう処理していいか分かんなくて、
そうあれも結局回収されないし、
うん
うん
うん、ね、で宇宙に行ってで今回乗る UFO っていうのがこれから言うけどあの雲母星人っていうね、うん、
はい、
人の UFO 乗るんだよね、毎回なんだろうね、ランダムで UFO 乗るみたいな感じだけどね、印象から
だからその、うん、どういうシステムになってるかよく分かんないですけどね、うん、まあ、陽気教授のその意識増幅装置をやって、
うん、
その意識がパッて飛んで、で、まあ、いい宇宙人とチャネリングして UFO に乗るって、そのみんなが見ている映像っていうのが脳波かなんかよくわかんないけどちゃんとモニターに映し出されると、
うん、
で5人が空にわーって上がっていった、そのモニターにちゃんと5人分 表されて、わ成功だ成功でやったって、うん、でパッて気がつくとちょっとレトロな UFO に乗ってると、
うんうん、はい、そうそうそう、うん、でそれが雲母星人の UFO だったと、う
ん、ですいませんすいませんちょっと、ね、私の UFO だけボロくてすいませんって
出
て
き、雲母星人はこいつ何なんですかね、蜂、はい、
昆虫っぽい、うん、スターシップトゥルーパーズに、ね、出てくるような、
ええ、六角形をベースにしたデザインだからさ、
蜂
なんじゃないかな、
蜂でしょうね、
蜂か、
うん、だからまあ本当に言えばやっぱりスターシップトゥルーパーズでしょうね、うん、元ネタは、
はいはい、
うん、ただまあいい宇宙人なんですけど、
ね、いいバグ、ね、声二俣和成ですよ、うん、便器マンでおなじみの、
こいつはエースケに取り付いてるやつっていうことなんだよね、
うん、はい、取り付くっていう概念全く新しいんだけど
みんなスタンドみたいにそれぞれ宇宙人が更新してて、
ね、ウォークインっていうことらしいんだよね、うん、
要はそのエースケの体に入ってこう一緒にこう、うん、
情報を
共有するという
だから本人は取り付かれてる意識ないんだけど、うん、雲母星人がしょっちゅう出入りしてて、うん、それなんでかっていうと雲母星人もキモオタで日本のアニメが大好き、
アニメが大好きだと、
だからエースケに取り付いてたと、
うん、でエースケはもう顔真っ赤にして、はぁって、
じゃあもしかして、
はぁって
俺がアニメ見てあんなことをした時も、あれやった時も、お前俺の時いたのかって、
もうしこってたの見てたのって、
でカッコカッコ、そういうことですね、カッコマスターベーションしてた時もお前いたのかって、すいません
すいません、超ムカつく、うん、
でも秘密ですから大丈夫です、
大丈夫ですよ
秘密にするからね、
おやだよ、もうオナニー二股和成に見られるとかやだよ、
しかもアニメ見てですからね、
ね、一日をしてんだよね、雲母星人からしたら、
そうそう、
まあね、この生物は自分の生殖器を握って何をしてるんだって日本のアニメ見ながら
って、でもやっぱ快感とかもチャネリングしてる
んじゃないかな、
うん、ね、そういうキモい部分もちゃんとね仲間の4人に見られてね、
う
ん、
そう
で別にこう女の子もまあとかじゃなくて、まあこいつならこんな感じそうみたいなとこも辛い、
うん、逆に引いてないところが、うん、辛いですよね、
辛い、
ね、あ、まあ、それ知ってるでしょこいつだったらって、
うん、やだ英介くんやだとか言ってくれた方がまだ、うん、ね、後にまたおかずに使えるかもしれないのに、
ね、二次元でしこってない方が驚きはだわよ
だわよ
ぐらいのノリだったもんねこの二人
本当辛いですよ、
多分まあコミケ3日目とかのエロパロボンとか買ってやってるところも雲母星人と一緒に
行ってますよ汗だくで、
雲母星人と一緒にね、うん、楽しんでるんでしょう。
でこの雲母星人の蜂のフォルムしたやつちょっと話ずれるんですけど、うん、映画終了後にメインキャラクターのキーホルダーが売店で売ってたんですよ、うんうん、映画館のシネマート新宿の、
うん、
で他のこのレイとかアンナとかタイラとかハルとかエースケのメインキャラですよ、
う
ん、このキーホルダーごっそり余ったのに雲母星人のキーホルダーだけ売り切れたんですよ、
そう謎の売り切れ、
すごいなこれ雲母星人が、うん、だから幸福の科学の経典的になんかすごい重要なキャラなの、
いやノーです、だってこの中で見ても宇宙人、いい宇宙人の中でも一番下っ端ぐらいの
ぽいよね
やつじゃないですか、
ね、気持ち悪いし、
うん、まあまあ、いわゆるコメディーリリーフみたいな感じですよね、
う
ん
う
ん、
そう
ハリウッド映画に出てくる黒人みたいな、
そうそう
昔のハリウッド映画
ね、昔のね、
でヤギ型宇宙人とかインカールもその残っているけど多少売れてた、
うん、うん、なんでだ、
まあせっかくキーホルダー買うんだったら、
うん、
確かに恥ずかしいもんね、レイとかハル、うん、とかエースケのキーホルダーつけてたら
マジでいいじゃんこの5人でもさ、
なんかあの花のキーホルダーと勘違いされちゃうじゃん、
まあ、パチモン感が
ここが叫びたがってるんだ、
あ、心が叫びたがってるんだ、見たのだって、いや UFO 学園ですって言うのはちょっと確かに恥ずかしいけど、
雲母星人だったらまだね、
まだね、
うん、ただの虫だから、
ね、
あ、虫のキーホルダーつけてんだって
まあゲームのキャラとも言えますしね、うん、ゲームのキャラなんだな、
見た人がね個人的に納得できる、特に突っ込まれない
そうそうそうそう一番恥ずかしくない、まあその一番恥ずかしくない雲母星人の案内によって、まずそのなんか向こうの全寮制の学校みたいなところに行くん
ですよ、そう宇宙全寮制学校ですね、
う、うん、 すごい綺麗な滝がバーって流れて、うん、まあ、例によってパルテノン神殿の未来版みたいな
そうそうそう、あの辺のアートも確か、うん、あのこのハッピーサイエンスフィルムでおなじみの CG アーティストのおばさんが
やってて、ああのおばさん、はい、
う
ん、
ああ例の
乗ってなかったっけ、うん、ああ出てた、これ、うん、この人この人ね、
はいはいはい、はい、クリオユミコさんね、はい、
この人もまたやってたんだ、
うん、僕ない、
うん、
ああやっぱそうだよ、ほら神秘の方でも VR です
、てかノストラダムスの時からだから、もうずっとハッピーサイエンスに欠かせない
欠かせないアーティスト、
うん、
そうなんだ、
でも確かに、うん、どんどん一応まあ現代的に成長はしてる、うん、
してって
ますよクリオ VFX は、
うん、そうか、うん、
ね、まあ綺麗は綺麗ですよね、
そうだね、
まあ、お金もかかってるし、うんうん、
ね、
そのまあその、まあ、お二人のプロの視点から見るといろいろと言いたいことはあるんでしょうけど
いやまあちょっと先の話なんですけど、はい、そのドラゴン出てくるじゃない、
うん、
あのドラゴンのモデリングどうだった、
なんかね、あの昭和のゴジラみたいな顔してて、
そうなんか下手だった、すごい下手だったね、
なんかあの参考にする資料間違ってんなな
んかね、ほらあの映画の CG とか、まあ、今ゲームもそうですけど、はい、あのね、かなり環境とかさ、あの表面の処理ってすごいリアルにできるじゃない、うん、なんかツルツルだったしさ、
うん、
テクスチャーが
テクスチャーが PS2.5 って感じ
で、それぐらいだったね、
うん、やたらチープだったのはこの人じゃない
の、でもこのアワヤクリア、
あごめん、アワヤですね、
アワヤ、
クリオ、クリオって言ってたけど、うん、クリとアワを間違ってて、ああヤとオを間違ってて、ごめんなさい、アワヤです、
アワヤです、
すいません、
アワヤユミコさんはでも彼女的には相当進歩してるんじゃない、
そうだよね、だまた別な人なのかなと思うんだけど、
風景描写はでもさ結構、うん、まあ、まあまあ
まあまあ、
うんうん、いろんな風景を出してるところもいいし、
う
ん
うん、そうですね、
いろんな惑星の、まあ、腕の見せ所ですよね、
そうだね、
アワヤ FX の、
まあ、あのブッダ最短のね、あの、はい、ラストシーンとかで、うん、あの天使がこういろんなこう白人とか黒人とか、
うん、
ね、黄色人種のこう天使がですね、うん、こう天に舞い上がるっていうすごい壮大なシーンがあるんですけど、うん、それがもうひどくてその
はいはいはい、はい、
映画の中の、CG 技術は総じて、まあ、そこそこなんですけど、はい、そこのシーンだけこう、おしなべて低いというか、
うん、
だ
目立つレベルでね、
目立つ、そう、
一点なんかところどころ変なあらがあるっていうのは毎回の変な見どころ、う
ん、変な見どころではあるんですよね、で今回のこう UFO 学園の秘密で の, その CG の見どころはその荒いドラゴンだったんですよ、ね、それを誰が作ってるのかっていうのはちょっと気になりますね。
あわやさんじゃなくて、うん、まあ、その
別の学会系の CG アーティストの可能性
が、もしくはあわやさんの、まあ、下請けの下請けとか、うん、まあ、普通に身内の誰かに、
う
ん、
そうだね、
勉強のために作らせてるとか、
あわやさんの甥っ子だったりとか、
そうそうあるかもしれない、ね、
だったら直せよっていう
まあ、そういうなんかマニュファクチュア的なさ、
ええ、
みんなで楽しんで作ってるっていうところもハッピーサイエンスフィルムの
ほのぼの
する
、
そうですね、とか、まあ、僕たちはほら11日に行きましたけど、はい、その周りも超満員 で,、
はい、
でまあ出資者かなりいるって感じでしたよね、
うん、まあ、いるし、まあ、やっぱりその見に行かなきゃねって、
うん、
まあ、それ映画作ったら見に行かなきゃな
っていう
会員の、ね、家族ぐるみ
とね、熱心な会員さんが、
そう、そういう、こう感じだったんで、
あの雰囲気はまあこれはそれで悪くないですよね。
悪くないです。
あのすごい本当集会にお邪魔してるみたいな。
う
ん、
そうそうそう。
で邪魔しちゃいけないっていう気分にはなります
ね。そうだね。
こうひどい笑い方とかできない。
そうね、静かに見ようとは思った
ね。そう、
うん。
まあね。
たまにすごいあの度肝抜く意外な演出とかはおおっていう。
さすがにそれはね、
うん、
嘘だろとか
嘘だろとか言いましたけど
校長が連れ去られるところとかさすがに、まあ、それはでも別に素直な感想、
うん、
別に茶化そうと思って言ってるわけじゃなくて、
まあまあ、その後この後校長もう一回やらかしますからね
謎の校長フィーチャーが、ね、ありますからね、
でまあそういう感じなんですよね、うん、なんか要はそこからの以降 の, その展開って地獄巡りですよね。
そうですね、
まあ、地獄ではないですけど、
まあ、天国巡り地獄巡り、まあまあ、異界巡りですよね、だから、うん、本当に銀河鉄道の夜みたいな感じでいろんな惑星を行くシークエンスが続くわけですけども、うん、まずその エリート宇宙人学校に行って、うん、まあ本当の意味でのエリート、
うん、
本当にあの宇宙を世界を良くするためのエリートを養成するための、
うん、
いいホグワーツ、
うん、
魔法学園みたいな、
うん、
ところを見学して、
そうですね、
でそれは英介くんの魂と共鳴しているところなんですよね。英介くんの魂が奥底から行きたがっているところに羽毛星人が連れてってくれたので、
うん、
でそれつまり英介くんはその後、まあ、教師になることを決意するきっかけになる、
きっかけになった、
そうだ、う
ん、だから英介くんのなんか意味深なこう顔のドアップが長く続いたりとか、うん、っていうのはこういう意味なんだな、
ね、ここの5人たちの将来の希望とかを反映したシーンが結構多かったってことですね、
うん、そういう流れだったね、
うん、そうそう、うん、ね、だ魂と共鳴する場所がそれぞれ惑星で、
うん
うん、でそういう場所に行くと、
レイ君とかすごい大きな滝のとこでさ、
うんうん、
なんか巨大な孫悟空みたいなやつ
そうあれになりたかったの
、まあ、その後ちょっとね、
まあまあ、
伏線、その伏線は回収されるけど、
そんな伏線になったの、
ね、
その次はレイ君の
孫悟空は何だって
360度大爆風みたいな、うん、もう滝がバーッナイアガラ360度みたいなところに行って、そしたらなんか進撃の巨人っていうか、
うん、あすごい石像みたいなのが
ある、孫悟空ですよね、
ね、
まあそうですね、
うん、完全にそういう感じですよね、あの悪い孫悟空みたいな、
うん、
あの
荒っぽい、ね、
チャウシンチの最近の
「
西遊記始まりの冒険」の孫悟空みたいな
はいはい、はい、
すごい暴力の塊みたいな、
うん、
孫悟空がなんか石像にされちゃったのかなっていうのは滝に佇んでたりとかして、うん、でまあなんか「なんのこれどこだよ」とか言ってくると子供の頃のレイ君とかが出てきて、まあ、自分の真実を知れば最強になれるのにな、
なってそう
思わせ
る
ようなこと、
なるほどでも俺見てるこっちからすると、あ、まあ最強、まあ何でもやろうと思えば何でもできるんだみたいな、
う
ん、
夢は叶うっ
ていう、そういう感じで捉えてました
よね。そうね、
概念的なね、格言っていう
か、そう
そういうもんだと思うわな。
やってみろって、まあ3人とも思うわ、
うん、まあ、普通にはそう思いません、
う
ん、
まあ、そうじゃなかったんです
けど、実はこっちが深読みすぎてたっていう、後々わかるんですけど、
そうもっとアイハバパワーだったんですもっとヒーマン的なやつだったんで、
うん、本当に
最強、つまり良きことっていう意味で最強だとね、レイ君が確かに最強最強ってよく言ったんですよ、あの自由研究の最強の
テーマを決
めて、そうだ言
ってた、
うん、とか、まあ、このあとちょっと悪いレプタリアンともそこは意見は同じかなとか言ったりする、
うん、
とか結構力を追い求める、
うん、
だ本当にドラゴンボールの孫悟空的なところがある、
うんうんうん、
レイ君なので、
なるほど、あ、そういう意味ではレイ君はキャラしっかりしてんだな、
うんうん、ただ、まあ、あの孫悟空っぽいあの石像も確かに辻褄合うんですよね、
うんうん、
その設定からすると
そう、まあなんとか辻褄合ってますよ、
うん、そう、まあ、本当のドラゴンボールじゃなくて本当の普通の西遊記演技、西遊記元ネタの方の孫悟空もそういうやつだしさ、
うん
うん、まあそういうのを見たりして、で次はアンナちゃんだっけ、
うん、
アンナちゃんはなんかこれベガ星かなんかですよね、
ああそうそうそう、うん、なんだったっけアンナちゃんは、
いやベガだと思うよ確か、うん、なんかすごい綺麗な星ね、
うん、
にいたら子供の頃のアンナちゃんがいるんですよね、
そうですね、う
ん、でそれがアンナちゃんに取り付いてる、
うん、
宇宙人
だと、うん、頭クラクラして
くる、ね、クラクラ
だからあれはだからオカル的に言うとインナーチャイルド
です
、あそういうのあるんですか、
うん、ホポノポノとか、
うん、
そういうだ自分の心の中に6歳ぐらいの自分がいて、でそれをちゃんと見つめ直さないとトラウマを克服できないっていう、まあ、ちょっと自己啓発と結びついてるスピリチュアリティですよね、アメリカとかで流行ってる、うんうん、まあ、日本でも流行ってますけど、
自分の中の子供って言い回しはなんか、
そうそうそう、
向こうの人しますよ、
ね、アダルトチルドレン、クリントン大統領も、
うん、
アダルトチルドレンだってカミングアウトしました、
超古い話です
あれはああいう流れなんですよ、
はいはいはい、
あの頃のスピリチュアルの流れなんですよ、
うん、
で、まあ、明らかにそれを元ネタですよね、
なるほどね、
インナーチャイルド的な、
うん、
でみんなの子供とか出てきたりとかして、
そう、アンナちゃんとレイ君とタイラー君とハル君、ハルちゃんの、
うん、
あの子供の頃の子供時代が出てきて、
うん、
エースケが出てこないと思ったら、そうそう、なんか紳士が出てきて
英国紳士みたいなやつ、 だからまあ輪廻転生の話になって、そうで英介が「いやどうせ俺の前世は貴族だよ」って言ったら、うん、よく分かったね、
そう本当に貴族だった
そう、しかもちょっとビクトリア朝のなんか感じに、まあそういう CG で、
う
ん、偉い宮殿みたいな、
ね、そうそうそう、大階段から降りてくるんだよ、
これあの幸福の科学映画ではありがちなシーンではあるんですけどね、
うん、
その転生した先のやつも出てくるみたいなのはね、
はいはい
はい、結構あるやつなんで、ああこれこれって感じで
前世の自分と会うみたいな、
そうですね、う
ん、まあ、つまりアイデンティティを確立していくっていう、
うん、
旅ですよね、この最終決戦の前に、
うん、確かに
そうですね、う
ん、最後にまとめのトークもあったもんね
まとめのトーク
俺は将来先生になるんだぜって言ったりとかさ、
うん、で帰りの宇宙船でね、
うん、
みんな夢を確立するわけですよね、うん、将来の夢は今まで迷ったけどっつって、で英介はさっき言ったように先生になるよ、
なる、
学校の先生になるよ、
うん、
で
平は UFO を作るとか言って
ます、 UFO、
これはあの一応その前に夏休みの時にね、
うん、
レイ君と話し合ったやつ
ですよね、うんうんうん、そうだね、うん、
レイ君はその時警察になるか、あ、いや自衛隊になるわ、
そうそうそう、
お父さん警察官で警察になるのかって平に言われたら、そう
そうこれね、
自分の国ぐらい自分で守んねえとなって、この、ね、
出た幸福実現党の
極右感、
そう割とそこら辺結構、
ちょいちょい出してきてたね、
ちょいちょい出てるんですよ、
結構あのタカ派ですからね、
そうですね、
隠さない、
いやだから
ちょっと怖い
幸福、ね、実現党はもう極右カルトとしてのこうキャラ立てが できてますからね、うん、とにかく領土問題はもう無視しないっていう、う
ん、まあ極右っていうか高派ですよね、
ね、
うん、天皇はだって全然下なわけでしょ、エルカンターレからしたら、
ああそうか、天皇問題ってあんまり言及してないのか、
してない、
ね、ああだそこら辺こう大きくこう、
まあもちろん右の中でも左の中でもいろんな派閥があるからあれですけど、高派は高派ですよね、
そうですね、
あの攻められたら攻められる前にぶっ潰せっていう側ではありますよね、だからまあレイ君は自衛隊になるって、でじゃあお前自衛隊に行くのかよっつって、
うん、
ああもし悪い UFO が来たら俺が飛行機で突っ込んでやるよって、
うん、
ちょっと怖い、
ちょっと怖い、
こんな年下もいかない、
すごいな
少年の特攻精神
突っ込まなくても、
それは多分会員のお母さん、うん、おばあちゃんたちもちょっとドン引きする
ような、ちょっとドン引きもんですよ ね、
ね、そしたら平はね、いや俺が UFO を作ってやるからお前が死なないように、
うん、
こっちで最新鋭の殺戮兵器作ってやるからみたいな
一緒にぶっ殺そうぜみたいな、
じゃあお前が UFO を作ってくれたら死なずに済むよなみたいな、
うん、
話は知ったんですよ、
ええ、
この夏の夜に、
う
ん、
そうだね、夏休みの
時で、あれはまあちゃんとあの後々の展開に聞いてるんで、
うん、
よかったかな、
で平君はもうやっぱりナスカユニバーシティに入って、
うん、
夜明け教授のゼミに入って、
うん、
UFO を作るよって、
国産 UFO を作るって、
うんうん、
メイドインアース第1号の UFO を作るよって言ってた教授のって、うん、何の
研究家なのか、
別に
UFO
催眠術もかけてるし、
そうなんだよな、
で変な装置作ってるし、で UFO を作ってまたそれ別ですよね、
うん、幅広いんだよ、うん、
だから物理学なのか、うん、工学なのか、そのね、もっと本当に何かをそういう新しい最新鋭の科学機器を作る部署なのか、
うん、そうそうそう、
ものすごい謎大きい人物、
まあ、つまり理系だから全部できるでしょっていう、
うん、大雑把な
ざっくりとしたねイメージで、
その昔西部警察で科学官の人が、化学も科学もやってたっていう、
あ
そういうドラマがありましたけど、
文系の考えを理系、
そうそうそう
、ね、
そんぐらいの意識なんですかね、
うん、
で
アンナちゃんは、何になるって言ったんだっけ、
あんまり印象残ってないな、
アンナと春が全然覚えてない、
春は俺覚えてる、春は一番最後に言うんだよ、
そうそう、
なんだっけ、
宗教家、
あー春が宗教家か、
そう、
あごめんごめん、
春は私は、
ね、一番重要なやつだ、
そう、
うん、まあ、ちょっとメンヘラチックなところから、私はみんなとね違ってるところが今までコンプレックスで、
うん、
なんかみんなと違ったらいけないと思って自分を抑えてきたんだけど、今だから言える、私宗教やる、
おう
あダメだ変な自信つけさせちゃった
やばいな
って。そうなんですよ、幸福の科学映画ではね何回かあるんですよ、うん、私立派な宗教者になるみたいな、うんうん、あのラスト展開があるんですよ、うん、でみんなこう感動みたいな、
まあまあ、ね、確かにね、まあ、宗教差別っていうところは宗教に興味ある人ってちょっと差別されるところありますからね、うん、今の日本はね、
そうですね、
まあ、そこは是正した方がいいとは思うんだけど、ちょっと振り切れてるかなっていうそれにしても振り切れちゃってるかな
えでもちょっと待って、アンナが全然覚え出せないな、
アンナな、
なんだっけ、覚えてる吉田会長、
思い出せない、
アンナはだからなんだっけ、
ちょっと待って、これ3人番組揃えて覚えてないのやばい
っしょ、ついさっき見てきたばっかですよ、
そうなんだ
よ、でもう3人とも寝てなかったよね、
寝てない、お説教とか寝たけど
いやだからアンナはだから、うん、まあこれでいろいろ分かったっつって、あれマジでなんだ
っけ、全然覚えてないよ、言ってないんじゃない、
ああ言ってないのか、
言ってない、
いやいや言ってるよ、
言ってるか、
でも流れ的に言ってないっておかしいんだよね、
う
ん、
おかしい、
まとめトークのところで順番に話してたもんはずなんだよな、アンナだけが宇宙人と個人的にコンタクトしてないっぽいしな、
でもアンナのベガ星がちゃんと言ってるから、
あそか、
うん、アイデンティティは確立してるはずなんですよ、うん、
こんね、なんだろう、お嫁さんってことで。
そんな反、保守反動的な。フェミニストが聞いたら怒り出すような。でも、レイも別になんかもう自衛隊っていうこと言うのかなと思ったら言わないんだよね。
そうそうそうそう、そう。
なんかちょっと俺は真実を探求するのが俺の役目って分かったから、うん、これがどんどん真実を探求していくっていう抽象的なことしか言ってない。
これね、
俺はてっきり自衛隊員になって悪い宇宙人全員ぶっ殺してやるとか言い出そうと思ったら、
どうもね、これあのほらタイトル見るとさ、
うん、
こうパート0って書いてあるじゃないですか、
うん、
このメンツでやっていくのかなっていう、
思った思った
感じ、
シリーズものとして、
シリーズものとして、うん、そうなるとこうレイはあのそういうこう何、
リーダー的存在に
あって、であのその進路とかをこう確立しない方が作りやすいというか、
あ、なるほどなるほど、はいはいはい、
あくまで抽象的な段階にとどめて、
そうで、アンナも思い出せないってこと多分言ってないんじゃないかな、
なんかねぼんやりしたこと言って終わりだったのかな、
そう、レイとアンナはなんか今後使うから
そ
う
かそ
う
か、
ぼかしてるって可能性はある、
うん、どう転がってもいいようにね、
うん、そうそうそう
そう、そうかもしれないですね、
うん、
あのそういうことにしときましょう。見た人、もしアンナはこれだよっていう
こと
だったらメールしてください。
ここ大の大人が3人揃って思い出せない。
あんまりこれ止ま
っ、覚えてるのか。
戸惑っても。
そうです。
まあ、とにかくそれで地球にようやく帰ってきたと。
雲母星人の旅から帰ってきたわけだ。
そうです。
うん、で、ファってその意識増幅装置のところにまたハッとね、5人目が覚めて。で岩城教授が、うん、よく帰ってきたねっつって、
うん、
であで今の僕たちの宇宙旅行このモニターに映されたんですかって言ったら、いやちょっと地球から離れるともう電波受信できなくて見てない、
うん、全然見れてないそうで、なんかそのベガ星だなんだかっていうのはなんか25
光年
5光年離れてるから君たちの何体験が見れるのは25年後だねなんて、
うん、
ねザックバランに言われて、
大人になってからこんな映像見るのも面白いかもな、
はははなんて、
でもまあね、タイムカプセルに将来の夢を入れて埋めて10年後に掘り出すみたいな、
うん、そんな感じなんですよね、
ことになって
る、まあそれはそれでいいじゃないですか、ね
うん、
美しい
んです、まあ、それはそれでいいんですけど、ただ岩城教授が新装置発明したって言って持ってきたのに、
うん、
地球から離れたらもう見れないえこいつも大丈夫なのかな
まあ時間がかかるって話だからね、
まあね、まあ、一応記録は25年後にされると
されるっていう話ですからね、うん、まあ SF 的でもあるしいいんじゃないですかね、まあまあ
うん、ただそうこうしてるうちにあの今学園大変なことになってるからねって岩城、うん、教授と校長が
そうそう急にね
お前らいない間にやばいことになってるからね、
う
ん、それも何の伏線もないんですよ、
そう唐突
で、まあ、さっき言った3年生組の悪いやつらレプテリアに乗っ取られて、
うん、天才塾
天才塾の、
うん、
で洗脳されてるやつら、
うん、
がいつの間にか悪い陰謀を企ってた。
そう、うん、で皇帝の朝礼台にね、うん、集まって
皇帝で悪いイベント今から始めるっていう、うんうん、でもそれもさね、多少はさそういう計画を進めてたっていう描写があ
っていいよ。
1秒2秒あってもいいですよ、
うん、よかった
んですけど ないんですよ。
ないんだよ、
1回もないん
だよお説教に時間使いすぎて描写する暇がないんだよ
こいつは大変だっ
つって大変と、いやあれさ、あそこの全校生徒って言ってなかった、
言ってた
言ってたけど
ものすごい少なかったよ、ね、
現場超少ないし
でしかも大人の人も結構いたから
、ね、
保護者の人が半分、
うんうん、あれ多分全部身内だよね。
そう
レクリエーションだよ
ね。あの人数から言って発表してる親御さんだよね、発表してる
生徒だよ、ね、うん、だから悪い3年生組が10人ぐらいいたから、
うんうん、
その友達と
身内、
親御、うん、
お父さんお母さん
で2、30人だな、うん、それで、う
ん、そんぐらいの数だったんだ
よ。
そうね、他人来てないぐらいのすごい初ライブイベントぐらいのかわいそうな感じ。
そこに夏美がね連れてこられて、
うん、夏美はもう今私なんかどうせ悪い宇宙になればいいのよって出て行ったまま仲直りしてないから、
うん、そうだ夏美だけ
そうだよねそうこいつが一番傷ついてんのに、
うん、
夏美にだけ仲間外れして
る。仲間外れな上に UFO 乗せてくれないんですよ。
そうだね、
UFO っていうか宇宙人のこうコンタクトっていう意味ではこいつがね、
話の発端だしね、
発端だし、うん、乗っていい権利あるんですけど、
いやでももうレプタリアンの一味だから乗せないんだよ。
そうか、汚れてっから、
汚れてっから、
あ必勝銃だから、
うん、
ひどいね、
うん、
ひどいね、
うん、
とにかく、
まあね、脳的には必勝銃ですよね、
うん、脳的には
脳髄的にはね、
うん、
で3年生組にそれを利用されて、
う
ん、この夏美ちゃんが今からはあの宇宙人呼ぶからみんな見ててっつって、
うんうん、
したら3年生組 そのリーダー格のやつと夏美ちゃんが朝礼台に立って、
うん、
で残りの10人くらいがなんか
両手
と
そうあの 手のひらをですねあの手の甲を見せる感じで、
うん、
あブラックジャックがオペだ
った オペする時ね、
オペの時
だった
、ね
うん、
の感じでなんか念じてるんですよね、
うん、円になってね、
そうそうそうそうそう、
うん、その悪い邪念を感じ取って、
うん、
いよいよレプテリアンの悪い UFO が、
うん、見た目に悪い、もう黒に
赤と黒ね、
赤のラインがびっちり入った、うん、
トゲトゲの、
うん、
私は悪いですみたいな、
なんか黒雲に乗って、
うん、
ゴゴゴゴゴゴゴゴゴってやってきて、でもう普通にただまあ何のカタストロフもなく、
うん、
この5人が普通に間に合って、そうやめろ
やめろなんかまあそういうこうズルしてうんぬんかんぬんはうんぬんかんぬんだと。
そう、
うん、まあそういったご説教をされるんですよ ね、
そうね、あの、何の苦労も努力もなくエリートになっても、
うん、
価値はないよって、
そう、
うん、
今回こう UFO 学園の秘密で、うん、感心したのがこの、主人公がこう5人にすることで、
うん、
お説教を1人がずらずら言う展開にならないっていうのは、
うん、そうですね、
非常に良かった、
ね、う
ん、今までの欠点としては、まあ、例えばブッダ最短だと空の太陽先生がですね、うん、画面ドアップでですねつらつらとご説教をこう5分ぐらいする
みたいな、長いんだよ、
ね、まあ、小安のいい声だから持つけどね、
うん、そうそうそう、小安じゃなきゃ無理っていう、うん、そういう、 こう欠点があったんですけど、うん、今回そういうのはなくなってるんですよ、
ね、うん、
まあ、退屈ではあるんですけど、
うん、まあ5人薄くなってるっていう
こともあるから
ね、そうそうそうそう、
退屈さは幾分薄くなってるっていうのはありますね、
一、うん、人ずつこうねバストショットでズイズイズイって真ん中に入ってきてね、
そう、レイ君から先にバンバンバンってこう、
うん、
こう説得するんですよ、
そう、
ね、でそのバックでやっぱり何ブラックジャックの格好して祈ってるやつはいるし、
そうそう、3年生組の下っ端たちがね、
下っ端たちが祈ってるし、それで親御さんたちがどうしたどうしたみたいな、
そう、
誰もリアクションはしてないんですよ、
そう、誰も慌ててないんですよね、
うん、
はいみたいな、
慌ててんのはだからその3年生組のリーダーと夏美ちゃんと、主人公の5人
だけで、5人しかいない、
ね、結構大口喧嘩してんのに、みんなシーンとして
シーンとしてる、
なんじゃらほいみたいな感じで我関節
みたいな、我関節みたいな、
校長も入ってこなかった、
そうそうそう、だから、レイ、タイラー、アンナ、ハル、エイスケってこう5人に来るじゃない、
うん、
で最後にこう校長が来るんだよね、
うん、
校長 校長も味方だから、
うん、
で校長がもう私も彼らの意見に賛成だ、
賛成だ、
うん、私はね、
教育というのはみたいな、
そうそう、生徒たちのためなら私は命を懸けるって言って、したらさ5人
が 5人がこうちょうどごぼう星の位置にいてね、
うん、
でこう線がつながっていくんだよね、
光の線が、
ね、光の線がごぼう星に
ピカーンって、
レイ、タイラー、アンナ、ハル、エイスケがギューって
今5人が一つの光り輝く星となった、
そしてごぼう星の真ん中に校長って
そう、なんか校長がボスリーダー格みたいな
センターにいるんだ
お前じゃねえって感じ
謎の校長フィーチャーは
そう、あのさ、夜明け先生じゃないのここ
まだね、
まだね、
岩城先生でもちょっと納得いかないけど、うんうん、まだなんで校長が
そっちいなくていいんだよ、
まあ、でもほらこれはやっぱり、うん、あの若い人たちがこうやって覚醒して成長していくことで、
うん、
現組織のリーダーを盛り上げていきましょうよっていう、
うん、
それがいいことなんだよっていうメッセージかもしれないですよね、うがった見方をする、ね、まあ、つまり幸福の科学もそういう若い学会員の、ね、青年部たちが頑張っていくことによって、うん、校長である劉邦先生を総裁を、ね、
はいはい
は
い、
そう盛り上げてい
きましょう
よっていう、うん、その結果五房星の中心の校長から出てくる校長法みたいになって
そう校長からドーンって光の柱が
光の柱が立って、で悪い UFO にね当たんだよ、ね、
う
ん、
当たる、
そうドーンって当たって、うん、でこれはたまらんって悪い UFO は撃退して、
うん、テーマブレちゃって
逃がしちゃうんだよね、
校長強えみたいにな
っちゃう、で夏美ちゃんもね改心して、
うん、
で大丈夫って春ちゃんが、
うん、
でもう大丈夫だよってなって、そこにちょっと行動本校舎の方に、
うん、
ふっとヤギ型宇宙人と、
うん、
インカール金星人の美女ね、
はい、
タイラ君を連れ去った、
うん、
が
現れた、
ね、現れるんだけど、その前のインカールってちょっと軽装な露出度高い服装してたのに、
うん、
なぜかその時現れた時はメーテルの格好
で、そう、ね、そう
完全にメーテルオマージュ、ロシア風のモコモコした
モコモコして
帽子かぶって
お前がコスプレしてどうするっていう
なんかメーテルの服をすごくダサくしたようなさ、
そうですね、
うん、まあ、でもあれは分かった上でのメーテルオマージュでしょうね、
うん、
リホちゃんオタクだから、
はいはい、
そうだね、
うん、
メーテルなのに声優は伊藤美希なんですよ
伊藤美希さんっていうのは最近の幸福の科学映画には常連の、
そうですね、あの、うん、多分ヘルメスから、ヘルメスのアフロディテ役から、うん、フル出場だと思います。
あ、すごいじゃん。
そっか、じゃあノストラダムスは脳幹だから、
うん、
全部出てると、
ほぼ全部出てる、うん、で今回ほら小安さんが出てないという、う
ん、小安さんもねレギュラーだったのに、
そうなんですよ、ね、まあそのね、幸福の科学アニメといえばヘルメス、ヘルメスといえば、小安で、小安といえばエルカンターレ、
逆でしょヘルメスといえばエルカンターレで、
あ、間違えた
、まあ、エルカンターレはもう小安だから、まあ、神様は小安だっていう、
うん、
ね、我々の宇宙史観ができたので
、そう、小安心という、ね、やつだったんですけど、そうそうそう、でもこれ今回も困ったことですけど、
はい、
ちょっとね、あのこう映画スタッフの方にも戸惑いが見えるんですよ、
はい、
あの細かいネタですけど、
うん、
あの文化祭の中 の, そ の, あの演学芸あ劇のシーンあったじゃないですか、
はいはい、
あそこあのヘルメスでしたね。
それは僕もおっと思いました、ね、ええ、あ、ここでファンサービスある
ファンサービス、そう、
本当にワンカットちょっと映るだけなんですけど、
そう、
文化祭の演劇の出し物が、
ええ、
ギリシャ劇なんですよね。
そうで、あ、ヘルメスの杖持ってる、
うん、
うん、あーって、あの、うん、だいつもそのヘルメスってのはこうカメオ出演的にこう、
うん、
出したりとかしてるんだよね。
そうね、あれ狂言回しみたいな感じですよね、
うん、そうそうそうそうそうそうそう、で今回はこう小安さんが出ないので、うん、そういった形でこう、
なるほど、出し方を
ちょっと
変えたんだ、
そうそうそう、スタンリーみたいな感
じ、
うんうん、
そういう、ね、ヒッチコックみたいな、
ヒッチコックとかそういう感じで、うん、それがヘルメスってどういうことって
それはちゃんと抑えなきゃいけないですからね、
抑えなきゃ
いけ
ない、
それは確かにそうですよ。だってヘルメス、ああいうのって多分ギリシャ悲劇でもギリシャ喜劇でもないと思いますよ。だから、うん、あのギリシャ古典演劇の出し物をしてるっていうシーンじゃない はずなんですよ。
そうですね、
ああいうシーンないから、
うん、
ヘルメスが出る劇なんてないですよ確か。
そうですね、
僕も一応演劇大学で学んでたんで、
はい、
それぐらい知ってるんですけど。
そうですね、
間違ったらごめんなさい、ね、でもあるよって、普通にあるよって3個ぐらいあるよって小賢しいエセインテリのリスナーからそういう苦情メールが来ても握りつぶしますけど、
大体怒られるとねしょんぼりするんですよね。
ないの、違うの、そういうことじゃなくて、あれはヘルメスは出すっていう、
うん、
ハッピーサイズフィルムの
お約束
の、そうなんです。
なるほど、
小賢しいバカが何言ってんだって感じです
で、まあ、今回名実ともにこう伊藤美希さんがこう幸福の科学の代表的女神となりましたので、
でそうだね、
おめでとうございます。
あ、でも小安のね降板は残念ですけど。
そうですね、人間になっちゃいました。
だ、伊藤美希さんがどれだけ当番歴を長く続け
るかっていう、
金谷、うん、兄貴的に、ね、工藤みたいに、
そうだよ、どこまでハッピーサイエンス界の山本雅みたいな女神伊藤が、
ね、そうですね、
ヨボヨボになってもやる
やるっていう可能性もありますね。
そんな女神伊藤美希 CV のインカールとヤギ型宇宙人が、
うん
うん、よくやったみたいな感じで、
でもここで、あ、終わりかなって感じ、
うん、
したんですよ ね、
しました。まあ、
ね、だその、まあ、宇宙なんだっけ、連邦だっけ、
うん、惑星連合、
惑星連合 と、 こう、那須科学園の友好を、
うん
ね、
そう、仲良くしましょうね
って、仲良くしましょうと、
うん、お前ら地球人よくやったからね、
うんうん、
連合友好条約結んでやってもいいよって、
うん、
おお、めでたしめでたし、
これ地球はいい方向に向かっていく、
そう、うん、すごいよこの人たちは。だってスタートレックだとワープエンジン開発するまで、
うん、
バルカン星人はコンタクトしてくれなかったのに、
うん、
いいやつだからって言って惑星連邦に入れるんだから、まあ、すごいんだ
よ。まあでも五芒星光調ビーム、
五芒星光調ビーム
出すぐらいの成長はしてる、成長
してる、そうかそうか、
うん、あ、まあ、UFO を撃退するぐらいの威力はあるから、
うん、認めようってね、
あれでいいやつ力がね
宇宙船にこの6人が乗れば、絶対勝てるよ、
勝てるね
校長も乗ら
ない、校長も乗らない、
校長が一番重要、
重要な
校長センターにして、
なんで校長真ん中だったんだろうあれすごい面白いんだよね、皆さんに、まあ、見て確認してください、
ただまあ、あ、終わりかって、なんか今回は盛り上がりに欠けたなって僕見ながら思ってました、
う
ん、なんかクライマックスこれかちょっとなと思ってたら、うん、ちゃんとね、
びっくりしましたよ。悪い、悪いやつの声が。
そう、
なんだなんだって
なる。僕もやってくれたなみたいな感じで。
そう、
ふと朝礼台を見ると、うん、
そこには、
用務員丸井がいいんです
よ。
ええ
あの UFO 好きおじさんが。
そう。
そうね、あの、いい人のはずだった丸井さん。ね、
そう、
銀河万丈の声の人が。
あ、もう何でも鑑定団の時の声じゃないんですよ、
う
ん、
そう、いつもの銀河万丈の声、
そうなんてい
う
んです
よ、ね、うん、そうだね、
いつも、まあ、ギレンはこんな演技しないけど
、まあ、いわゆる僕らが想像する、
想像する幸福の科学における銀河万丈になってるんですよね、うん、いや、これはびっくりして、ってもう予期してなかったんで、
うん、そうだね、
今回の銀河万丈はカメオだと思ってたんで、
そうね、東作先生
急のもんではないんだ
って、うん、ではないと思ってたのが、うん、あ、ただでもこれもやっぱハッピーサイエンスフィルムマニアにしてみれば、うん、嬉しいサプライズですよね、
嬉しいサプライズ
やっぱそうかラスボス銀河万丈か
ってい
う、イエーイってなって、
そうですね、
上がるシーン、
うん、でその丸井がこう夏美とかをねガッて掴んだりして、うん、ここまでやるとは思ってなかったって感じで、おい、もう何者だっつったら、用務員さんの皮をバリバリバリバリって吐いてトカゲ人間が出てくる、
レプタリアンだったんですよ、
ね、具体的なレプタリアンのビジュアルはすごい珍しいよね。
神秘の方でも最後の方は映ってました、
ね、うん、多少映ってたけど、
でもまあそんなにがっつりは映ってない、今回ほどフィーチャーされてないもんね、
うん、だから割とこう今回直に手を下してますよね、
うん、
うん、神秘の方の時よりも、ええ、そうですね、
あれでも法を犯してないっていうと相当法に不備があるとしか言いようがないんですけど、
うん、あのちょっと見直した方がいいですよね、
ちょっと法に不備がありますと、
ザルだらけの法
です、ね、 ここまで悪さして手出しできないって言ってましたから
で、そうで、マリーが、こうマリーっていうか、まあ、レプタリアンですよ、レプタリアンがもう実はこうやって、まあ、多分悪い意識をこの学園に集合させて、でそれを何だっけ、出すからだったっけ、名前してた、裏宇宙の悪の帝王の使者、
そうそうそう、いたいたいた、
ダンケとか、なんかその名前
じゃない、なんだっけ、
3文字の悪そうな、濁点の、
濁点だらけ、
濁音のやつですよね、
濁点の悪いやつね、
と連絡を取って、この UFO、ナスカ学園を拠点に、中国政府と連携を取りつつ、アジアを中国の支配下に置こうとして頑張ってたっていうことを誰も聞いてないのにベラベラ喋って、
ベラベラ喋って、であのアメリカのレプタリアンと対決だって言ってたんです
、お前は悪いレプタリアンかってみたいな感じで言ったら、いやいや違う、アメリカのはまた別物だよって、
そう
誰も聞いてないのにアメリカのはまた競合相手だから、お互いに知恵比べでどっちが地球の覇権を争うか競ってんだよ、
最強こそがパワーなんだみたいな、
そんな感じで、もう力こそパワーみたいなこと言ってました
ね、絶対今ですけど、
まあそういった感じのね、
主張をしてたよ、
主張してましたね、
ですっげえ悪いこと言ってんのに、ちょっとこれ宇宙協定違反でしょってレイ君が言ったら、やり方、宇宙人が、いやこれは、まあ、あの地球人と連携を取って、で地球人の方もその秘密を保持するっていう約束で、どうも来てるっぽいんで、まあ、その限りによってちょっと宇宙協定違反じゃないけど、うちは手出せませんわ。
何こいつらもう。
役に立たないんだよ。さっき協定結んだと思ったらもうぼんやり見てんですよ。
だからちょっとここら辺もなんかかもしれないですよね。政治的主張があるのかもしれない。こういう世界情勢だから、日本は集団的自衛権を
行使しないとい
けないみたいな。
はいはいはい。憲
法ね。
救助改正
ヤギ型宇宙人の安保も保障になってないぞと、
ヤギ型宇宙人がだからその国連の象徴みたいな、弱腰なんだから構ってらんねえぞと、頼ってらんねえぞと、集団的自衛権行使、憲法9条改正、憲法9条改正、僕たちの憲法は戦後に作られた、1週間くらいで作られたじゃん、
懐かしい
ねえ、
なんで
そう、
特馬、
特馬
ありましたね、あれね、
国の科学の会員の尖閣諸島に乗り込んだロックミュージシャン政治家、特馬、
あれも映画になってましたね、
ね、あれ見に行けなかったんですけど、
残念でしたね、
ま,
まあそういうこう、あのぼんやりした存在なんですね、
そういうのを、ね、象徴してるのかもね、
ヤギ型宇宙人はね、
はい、
でまあ誰も聞いてないのに中国人と連携取ってるとか、すげえ中国ディスが始まって
本当にちょこちょこ入れてくるんです
よ、そう聞いてないんだけど不自然なまでに中国が悪いってことを
言ってことを言い出す
って言ってくるんですよね、で、まあ、夏美ちゃんをバーンってこう、朝礼台から突き落として、まあ、朝礼台から落ちたぐらいじゃ大して怪我しないだろうと思うんだけど、まあ、それをレイ君が必死にダイブして、そ
うスライディングキャッチするっていう、すごいかっこいい、